ビテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては筋トレで世界を救うことはできるのかのコーナーでございます。今日のお題は沙織ちゃんお願いします。
はい、筋トレで夏休みの宿題を早く終わらせることはできるのかです。
森部先生お答えを。
できます。
おっと、ね、
できるということで、
ちょっとあのね、夏休みがあの台風で前倒ししてもスタートしてるという学校が多いみたいなんです
ね。1日早くなってますよね。
ですよね。で、まあ、なんでこの話題をですね取り上げたかというのがですね、ちょっと今の時事ネタとちょっと絡んでるんですよね。なるほど、はい、ちょっとサロちゃんお願いします。
はい、
すみません
、あの、はい、いいの夏休み宿題代行、十数業者に注文次々ということで、はい、なんとですね、私の時ももちろんなかったんですが、はい、夏休みの宿題を代行する業者が今あるということなんですよ。ほうほう。で、こちらですね、学校としてはどうなのかという感じなんですが、うん、学校はですね、宿題は学習指導要領要項などで位置づけてられておらず、文部科学省は代行は望ましくないが業者に辞めさせることは難しいと言っているそうなんですね。
なるほど。
で、ちなみにこちら、うん、まあ、どのくらい料金かかるのかと言いますと、だいたい自由研究1件で1万5000円、読書感想文1枚400字ですね、で2500円など、で感想文これどういうふうに、まあ、提出するかと言いますと、うん、感想文などは子どもさんにこう書いてもらってですね、で漢字ドリルなどは子どもの字体を真似て書くこともあるという、うん、ちょっと由々しき事態ではないかということがですね、
由々しき事態ですよね、
ありまして、
けしからんですよね。
けしからんです。自分でしてなんぼでしょうって思うんですけども。
本当ですよね。森部先生どうですか。
どうですかね先生。
いや、僕はありだと思いますね。
おっと、
意外な答えが。
意外にありですか。子供にさせんばいかんでしょう。
いや、本人がするのが一番いいっていうのは限られてると思いますね。僕は宿題には反対なんですよ。
宿題に反対、フラッグを掲げました。
そもそもね、はいはい、そもそも、ええ、勉強する習慣がない子供さんたちに習慣を身につけさせるために出す宿題はありだと思います。ある面で、
はい、
ところがもうそんなことも自分でできて、他にもやらなければいけないことはたくさんある人たちにとって宿題は邪魔でしょうがないですね。はい、でそれはもうずっと昔から僕気がついてて、でそれで、まあ、僕は進学校に行ってたんですけど、高校生の時から人の宿題をやってました。お金もらって。
え、高校生の時に人の宿題を、
別の学校に行ってる子たちで、付属校に行ってる子たちってそのまま上に上がっちゃうじゃないですか、はい、エスカレーターしに、だからその勉強する必要がないわけですよ、最低限の成績取ってれば、だから宿題とか邪魔なんですね、だからそれを僕はもう代わりにすると、だから自分にとっては受験勉強にもなるじゃないですか、だからそれをまあ1冊いくらとかお金を取ってやってましたね。
すごい、儲かってたんですか。
儲かってます
。すごい綺麗ですね。確かに。
その時から経営者のですね、手腕を発揮されていたのかもしれませんけども。
いや、僕ね、でそれで、まあ、味を占めたわけじゃないですけど、大学生の時も全部仕事してましたよ。
そうですか。
うん、課題レポート書いたりとか、そういうのも。だから僕学食卒業するまでお金払ったことないです。はい。で全部人のお金です。
それは森部さんこれやっとってこの飯おごるけんさんみたいなことですか。
いや、おごるけんさんじゃなくてお金取っても先に、
ああ、
そうなんです、ね、お金出せよみたいな。
なるほど。
だコピー、まあ、ノートも全部直筆で取ってるからですね、授業も全部出席してますし、はい、だから全部みんな僕のノートがコピーしたいわけですよ。だからそれ全部お金もらってました。
そんなタイプの学生さんだったんですね、森部先生。
もう時代先読みしてましたよ。
うお、すごいですね。
すごいですね。
で、まあ、今ね、小学生でも中学生でもそうですけど、大体みんな塾に行ってるじゃないですか。
そ
っちの方が先を進んでるわけですよ。
ああ、そうですね。
で学校の宿題なんてもう全然やってる暇ないんですね。ただ物理的に負荷がかかってるだけなので全く意味がないんですよ。
なるほどです。
だって漢字を毎日100字書きなさいとか言われて、書けるものいくら書いても一緒でしょ。全く意味がないですね。宿題出す方が頭おかしいと思います。
なるほどね。まあ、本当にいろんなご意見もあってですね、やっぱ その、それをまだ習慣づけてない子どもたちのためにやっぱり習慣をつけるという行為は必要なんだという宿題肯定派の人もきっといるとは思うんですけど、
だからそこの部分に関しては僕はありだと思うんですよ。だから例えばその宿題に関しても、宿題というのも課題にして、で自分で設定させるってことの方が大事だと思うんですよね。
自分で設定する宿題、課題。
そうそうそう。だから漢字が苦手な子は漢字を書けばいいし、その算数のこう問題解くのが苦手な子は算数すればいいし、
新しいですね。自分で設定して目標と、ね、うん、やるカリキュラムを決めてそれをちゃんと報告していくと。
そうそうそう、
そういう宿題は新しいですね、うん、みんな横並びで同じことする必要ないぞと、
うん、そうですね。だから大学はもう全くそうですよ。
あ、そうなんですね、
はい、同じことをやる必要もないし、
うん、
はい、うちゼミなんかもみんな違うことやってます。
別々のことを
全員違うことやってますね、う
ん、はあ、さすが先を読まれてるということで、
いやもう僕からしたら当然の話なんですよね。当然です
か。じゃあちょっとね、あの、じゃあそんな話の中で、ええ、じゃあ実際にこう出てしまう宿題を、うん、ね、まあまあ業者に頼むのはまあ一つ手なんでしょうけども、はい、筋トレで解決する方法はありますということなんですけれども、どうすればよろしいんでしょうか。
これ
は
もう流れとして筋トレでねできるって答えざるを得なかったんですけど、
正直ですね、
ええ、ただですね、ただやっぱ計画性を持ってやるっていうことがやっぱ一番だと思うんですね。筋トレする人たちって計画を立ててるんですよ、
うん、
トレーニングプログラムの計画っていうのは、うん、行って今日何しようかじゃなくて、もう行く前から今日の種目はこれとこれで何セットずつするとかも決まった状態で来るんですよ、普通ですね。
そうなんですね。
そう、でそれはもうパターンになってるんですよ、自分のこう、まあ、個人差はもちろんあるんですけれども、うん、やり方としてはもう大体出来上がってます。その方が合理的に物事が進むってことももう肌身で分かってるわけですよ。だからそれ以外のことも全部スケジュールを立ててやるような習慣は身につきますね。
なるほどですね、はい、ということはこれから夏休みに入りました子どもたち、これは筋トレをした方がよろしいんでしょうか。
うん、まあ、筋トレというのが、まあ、よくわからないのであれば、はい、ただし、まあ、ラジオ体操でもいいし、
はいはいはいはい、
例えばそのサッカーしてる子だったらそのサッカーの練習でもいいと思うんですね、うんうんうん、時間を決めて何時から何時まではこういうことをすると、うん、でそれをやったことを記録に残して、で毎日昨日よりはちょっとレベルを上げるとか、
は
あ、いうようなことをやっていけば他のことも全部そうなっていきます。
なるほどですね、
勉強にしてもですね、
はい、あ、素晴らしい。これはでも、ね、渡辺さんこれからね、はい、自分たちの生活の中でもこうリズムを作るとか習慣を作るとかいうことでは非常に、ね、キーポイントになりますね。
人にやらせられるっていうことではなくて、やっぱり自分のことは自分で計画していくっていうのはやっぱりすっごく大切だと思いますね、
はい、ちなみに渡辺さん一日の中でこれはやるとかこの時間にやるとか、
はい、
何か決めてることってありますか。
はい、基本的に前の晩に明日することを全部決めるんですけど、はい、必ずすることはやっぱり掃除、料理、
お、
まあ、必ず毎日のすることリストには必ず載りますね。
掃除と料理素晴らしいじゃないですか。掃除は全部するんですか、それとも一箇所ずつやる。
いや、基本的にはあの掃除機とか拭き掃除とかですね、
全部やるん
ですね、はい、おトイレとか水場は必ずですね、はい、
これやっぱり、ね、仕事してる時に、やっぱりもうそういうのきっちりやってましたね彼女は。あ、
そうですか、
うん、その女性専用のフィットネスクラブを作った時に、本当にこうお店開ける時から閉店まで、そこまでやんなくていいんじゃないって、もう明日すればいいじゃんっていうことでも、いやこれは今日やっとかないとダメって、もうパターンがやっぱできてるんですね、で、まあ、お料理もお食事を作るってことも、まあ、通常ご家庭の主婦に限らず、まあ、その一人暮らししてる人とかだったら普通にやってることだとは思うんですけど、リストに載るっていうところがすごい大事なことなんですよ。分かってることでも書く、書き出すっていうのもすごく大事なことなんですね。
うわ、いいこと聞きました。分かってても書く、
そう、
ちょっと皆さんやりましょう、明日やることをちょっとノートに書き出す、ね、それだけでもちょっと変わってくる。サオリちゃん、
はい、
なんか書きますか。
書きます
筋トレはもちろん書くとして、
筋トレを書くとして、はい、毎日の生活リズムで何をするかにをするってことをですね、ちょっとリストアップしていったら、まあ、自分の意識が上がりますよね、書いてることによ
ってですね。本当にそうなんですよ、
寝る前に一筆 ね、
そうですね、
ちょっと明日のことを書く。
で特にその大学生指導してるとですね、その、まあ、就職活動とかするじゃないですか、その中でもうその4つも5つも内定もらってくる子もいるし、
はい、
全敗するやつとかもいるんですね、で何が違うのかって本当に嘘みたいな話なんですけど、書くか書かないかっていうぐらいの違いなんですよ。
え、何をですか。
計画できてる子たちっていうのは書いてるんですよ、やっぱりシステム手帳とかに何をどうするっていうのは。そうじゃない子たちっていうのはこう結構スマホとかにメモ機能とかを使ってやってるんですけど、違うんですよ、やっぱそれじゃダメなんですよ。
違うんですね、
できる子たちっていうのは そういうのも使いつつ、紙にも書いてる。だからデジタルとアナログ両方使ってるんですね。
へ、
これは本当にもう明確に違います。
なるほど、
なるほど、
はい、これは僕自身もですし、まあ、今お子さんをね、お持ちでいらっしゃって夏休みに丸々しようとか、そうです、何かを習慣づけようというね、あの親御さんもお子さんに何かこうね、明日によっては書いてごらんとか、はい、それこそ日記を書くとかもそうでしょうけど、
う
ん、ね、一筆でいいからなんか書くということで、はい、かなりいろんなことがね上がってくるかもしれないですね。
書けない子っていうのはやっぱりできない子ですね。
おー、なるほどですね。
概ねその、うん、あの傾向はもう間違いないと思います。はい、何書いていいかわからないからもう止まっちゃうんですよ、こうみんな。
はあはあはあ、うん、なるほど。
だからそれもやればできるようになります、うん、誰でも
訓練、
はい、
うん、反復練習ですね、
はい、
筋トレと一緒でございます。
一緒です、
はい、ということで、筋トレで夏休みの宿題を早く終わらせることはできるのか。
できます。
いただきました、ありがとうございました、はい。さあということでですね、今日もお届けしてまいりました福岡街角森部宿、エンディングの時間でございます。ということで、渡辺さん今日はどうだったですか、ゲストで出てみて。
いやー面白いですね、ハマっちゃいますね。
あ、本当ですか、
はい、
でもなんかもうね、ラジオ DJ っぽい風貌なんで
風貌がね、
本当に、
うん、でしかもなんかもう遠く結構あの目力ありますね、説得力が。
あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。たくさんの人に会ってきたおかげでしょうか。
あ、
そうですね、
そうですね、うん、どうでした森部先生今日は。
いや楽しかったですね、うんうん、まあ、あのこういう感じでのこう仕事で一緒になるっていうのはなかったからですね、今まで。あの体を動かす場面ではね、まあ、な何度か、うん、あの一緒にやったことがありますけれども、うん、いや面白かったですね、
面白かったです。
ぜひ今後もですね、いろんなこうコラボレーションがまた森部塾とも生まれて、
はい、ね、彼女はね、はい、すっごい本当デザインがもう素敵なんですよ。
はい、
はい、
デザインの方でもやっぱりそういうふうなこう癒しとか、まあ、そういう ところでこう役立てられたりされてるんですか。
いや、デザインはもうその方がこれを作ってっていうものを徹底して作るだけなので。
そうなんです、絵を描く、
はい、絵だったり、うん、ロゴマークとか、
ね、自分で描いてるね、あの絵があるんですよ、ね、絵本みたいな絵がかわいい。
絵本、
これが、
本
当に
そうなんですね。それもフェイスブックとか見れば出てくる、
はい、
ね、
はい、それは純子の部屋っていう、あの 絵のページを作ってます。
フェイスブックページを、
はい、
純子の部屋、
はい、
ぜひ皆さんチェックしてください、
はい、
ね、ということで、福岡街角森部宿、この番組はですね、後日でも放送を聞いていただけるように、インターネット上で配信を行っております。フェイスブックをしていらっしゃる方はぜひ福岡街角森部宿検索していいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。そして番組では森部先生への質問なども募集しております。ぜひ質問などね、もう夏休みの宿題のお話でもね結構ですよ。森部塾に来ると子供たちが勉強しているそんなシーンもあるそうです。ですよね。
あります。
物理の宿題を森部先生が解いていることがあります。
ね、そうですね。
あれみたいな。
いやー、もうそう難しくなってきましたね。もううちの子の勉強ついていけないんですよ僕。
あ、そうですか。
悔しかったんで勉強しようと思いまして。
そうなんですか。
大学への数学を買いました。
あら、そこは悔しがらなくてもいいポイントかなと思ったりもするんですけどね。
いや、やっぱ悔しいですね。
あ、そうなんですね、はい、はい、ということでこれも勝負でございます。仕方ありません、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、ということでまた来週もですね、マッスルトーク満載でお届けしたいと思います。福岡街角森部宿、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社大橋シティボールの提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。 Thank you.